このラジオでさ、
うん。
このクエンティン・タランティーノ監督の映画を、
はい。
まあ、2本ぐらい見ててさ、
はいはい。
まあ、パルプ・フィクション見て、レザーバードックス見てさ、まあ、どっ
う
ちもめちゃくちゃ面白くて、
ん。うん。
この、なんだろう、会話劇とかさ、
う
このビジュアル的な部分とかさ、まあ、空気感みたいなところ結構好きだし、俺、ファンって言えるかもな、みたいな
ん。
話もしてん。
うんうん。うんうん。
なぶってるみたいで嫌だな、いや、それがオタクっぽくてよくないみたいな話もしなが
はいはい。
ら。で、次何見ようかなと思ってて、その中でやっぱこの、まあ、最近、比較的最近
まあそうで
と
す
いう
ね。比
か、
較的最近だと思いますよ。
そう、公開されたってのもあって、Once Upon a Time in Hollywood っていう映
はい。
画がずっとこう、見たいなと思ってて、まあ、つい、ちょっと前に見たのね、この映画の感想をまず、なんか、どう思ったかみたいなレビューを見ると結構こう分からなかった的な話が多くて、でまあそんなレビューだけど、俺はなんかパルプフィクション楽しめたし大丈夫かなとか思ってみたんやけど、
あ、
最
ない。
初
見る前にグッさん感想のレビュー見るの？
いやなんかそう聞いたことがあったという
ああ、
か、
なるほど。
大丈夫かなと思ったんやけど、俺ももちろんそのわなんか楽しめる部分はあったけど、あれなんか俺分かりきってない感あるぞみたいな、あそことかそう何やったやろみたいなシーンが結構あって、そっからちょっとこう調べてみたりとかして、あこういうことやったんやって調べて、こう面白かった映画なのよね。
なるほど。なるほど。あんまり俺にはない、なんか楽しみ方の気がしますけれども。
ないよね。多分ドミニクはこの映画見てる時点でさ、これは実際起こったこととかが元ネタになったりするやんか。
あ、そうだよね。まあそこが、まあそうね。それがあったりもしますね。
そう、それがもちろん知った状態で見てるやん、ドミニクは。そう、それを一切知らない状態で見ると、結構ここ分からんかったよみたいなところもあるし、まあ、そうじゃなくても楽しめるところもあったし、で、後から知ってこう補填された後に、あ、じゃあそこめっちゃ面白かったやんっていうのもあるしっていう。ちょっとそう、俺もあんまこれまでなかった楽しみ方やったんちゃうかなというい
いんじゃ
と
ない
こ
です
も
か。
込みで、そんな映画体験だった話を今日はしたいかな
な
と。
るほどでございます。本日のドラスビーク。Once Upon a Time in Hollywood。では、タイトルコールお願いし
せーの、サ
ます。サ
ブ
ブカ
カ
ル
クの
の
ぬ
ぬ
か
か
る
るみ。
み。
第146回 Once Upon a Time in Hollywood 思い出と郷愁と。これはこのタイトルの元ネタになってる方の映画も結構好きなので、機
あれ、
会があったら
Once
見ていきたいで
Upon a
す。
Time in America。
3時間半あるので気合い入れてみてください。
これね、あれ3時間半な。めっちゃ長いよな。
4時間ぐらいあるのでね、
長い
気
よ
合い入れてみ
な。
てください。別にインターバルも何もねえので。
ないやな。あっちはなんだ、マフィア映画かなんかだったっけな。
そうですね。
そう、俺も関連があるのかしらと思って、ちょっとだけ Wikipedia かなんか見たけど。長いってことと、まあ、マフィア映画であることはちょっと知ったかなっていうか。Once Upon a Time in Hollywood、タランティーノの9作目なんよね。で、タランティーノって10作撮ったら引退するって言ってんのね。
あ、そうですよ。だから次で引退ですよ。
そう。知らんくてさ、そんなこと。
ああ、なるほど。
いや、9作、ああ、でもこれがその撮り前の作品なんやっていうか。で、これ9作目にして、このレオナルド・ディカプリオとブラッド・ピットの初共演作であると。
そうですね。
ねえ。そんなにハリウッドスターとかに詳しくない俺でも、もちろん名前と顔はこのラジオ始める前から全然一致してた2人やし、でこのラジオ始めるといろんな名作映画見てきたけど、ね、レオナルド・ディカプリオ主演の作品も喋ったことあるし、ブラッド・ピット主演の作品も喋ったことあるしっていう、この映画を見て、ハリウッド映画とか見ていけば絶対こう見ないわけにはいかない2人のね、こう奇跡の共演というか。やっぱこの絵力の強さはあるよね、この映画ね。 この二人の顔が強い。
そうね、まあ、顔面というかシルエットというか、まあ、立ち姿だけで決まる二人だし、そもそもが。
いやそうなんですよね、
うん、ここの強さはやっぱずっとある映画ではあるよね。
そで、
うん、
映画始まって、
うん、
そディカプリオがそのリックっていう、まあ、ちょっと前スターだったけど今落ち目になってきてるって言って、
はいはい、
っていうとこから始まるね。でプロデューサーからイタリアので映画出てって言われて泣き出すシーンがあって、
うん、
でおしまいだみたいな言って、で横の、まあ、ブラッド・ピットを演じるクリフってやつがサングラス貸してくれたりして、うん、あ仲いい感じだなって思ってるけど、これもなんか見てると、
うんうん、
マカロニウエスタンってめっちゃ流行ってたんじゃないのっていう感じな
ん
やけど、もうこの落ち目やったってことなんやなっていう、
うん、
その後から調べて知ったというか、そうか、この頃にはもう衰退してきてんねやっていうか、
うんうんうん、
このリックとクリフがさ、はい、なんかこうすごいこう対比で描かれてる感じというか、でそれぞれこう面白い感じ、うん、リックはさ、
はい、
あのちょっとまあもう落ち目とはいえさ、スターやったわけやんか、で
そうだ、ね、
すごい大きい上に家に住んでるしさ、うん、プー付きの家に住んでんのよね、
うん、
でももうおしまいのイタリアで映画なんてやだみたいな、
うん、
言ってて、でもでクリフはさ、もうそのスタントマンでもう影はもっと当たってないポジションにおるやんか、
はいはい、
でこの映画の時はもうスタントの仕事もあんまりもらえてない状態なんやけど、
うん、
でももう全然俺はもう リックにお前の芝居好きだし、お前のスタントじゃなくてもあの運転手でも楽しいし、うん、留守番だって屋根 あのアンテナの直すのって好きだよみたいな、
うん、
言って、で家もさトレーラーハウスでめちゃくちゃちっちゃい
うん、
ねんけど、でもめちゃくちゃこうなんか現状に不満のないというかさ、
そうね、満足というか、なんかめちゃくちゃ高みを目指して、うん、またこれから一丁成り上がってやるぜっていう精神ではないよね、クリフ自身が。
そうやな、そうそう、そうこれ逆ならわかんねんけどさ、ね、それ今トレーラーハウス、トレーラーハウス住んでて成り上がってやるぜっていうスタントマンとさ、
あいやそうか、なるほど、多分ね、
うんうん、
リック自身がスターだったことがあるからだと思うよ、それは。
ああなるほどね、
スタントマンなんだから、スタントマンのスターっていうものがそもそも60年代は多分生まれないし、
ああそうか、
現代でもスタントマンで名前挙げてくださいって言われて誰も出てこないでしょっていう、
出てこない
でしょ、そもそも影にいる存在だから、
うん、なるほど、
うん、ポジションは変わらないよね、どれだけ。
そうだよ、ね、
リックが売れたところでクリフが結局フィーチャーされるわけじゃないから。
そうだね、
うん、だから別に精神感というかそのメンタル的な動きとしてクリフは別に現状のまま俺は適当に運転しながら、まあ、たまに呼ばれたら映画出て、
うんうん、
まあ別に生活には苦労しない程度にやれてて、
うんうんうんうん、
で、まあ、気の合うというか昔からずっと仲良くやってるリックも横にいるんだったら別にいいかなっていうテンションだとは思うかな。
なるほどね、
うん、っていう風になんか俺は受け取った覚えがある
ね。だからなんか、なるほどね、
現状に満足っていうのもおかしいんやけれども、
うん、
なんか今までのこの映画が始まった時の、
うん、
リックとクリフの立ち位置っていう部分が、
うん、
リックはこの映画が始まる前はもっと上だったのね。
そうだ、確かにそうだね、うん、
クリフはこの映画が始まる前から同じ立ち位置なのよ、
変わってないんだ。そうだ、うん、
だから別に現状をどうこうっていうか変える必要があるものとも特に思ってないよね、
多分。そっかそ
っか、っていう感覚だったと思う俺は見た時。
なるほどね、
印象が。だから多分俺はこの2人はなんか最終はなんか馬合わなくなりそうやなとかちょっと思った覚えが。
いや俺もね、なんか途中クリフがさリックに、うん、その今回スタントの仕事を頼めないのかみたいなの聞くんだけど、結局なんかクリフがブルース・リーをボコボコにしてするシーンが、
うん、ありますね。
その過程でそのなんだ偉い人の車をへこましたかなんかで干されてしまったのもあって、
うん、
そう、いや今回難しいんだって言われたりして、そうこのクリフの不満が溜まっていくのかなっていうのは俺思ってたんやけど、
はいはい、
それなかったね。最初から最後まで仲いい2人で終わって、
うん、
そういう、そう、そうやね、そういう2人が馬合わなくなるっていう山が最後来んのかなとかも思って見てた気がする、うん、初見の時、うん、
だからまあやっぱりなんかこうずっと見ていくとクリフ自身がその不満があったりめちゃくちゃ感動したりしても1日で終わるタイプの人なんだなっていうのがよくわかるよね。
あ、確かにわかる、
うん、その日のうちに感情の起伏っていうのは全部終われる人というか引きずらない人なのよね、多分。
そうなるとリックは全く逆だもんな。
すっげえめめしいよねこいつと思いながら見てるよね。
めめしいのよ本当に、うん、でも人間臭くて可愛げもあって好きよリック俺は、
うん、
その この映画内でその西部劇の撮影があってさ、
はいはい、
そのセリフが飛んでしまってさ、
はいはいはい、
そうそうそう、セリフが飛んだことがもう悔しくてしゃあなくて一回楽屋見たと思って、なんでセリフが出てこないんだ、分かってる、昨日ウイスキーソーダを8杯も飲んだからだ、どうして4杯も4杯にしとかなかったんだとか言って一人で怒って、うん、で鏡に向かってもうお前は飲まないぞ飲まないって言っても手元のお酒に手いってクソとか言ってすごい人間臭いのよ、ね、リック。あとその途中撮影の合間、
はいはい、
女の子と喋るシーンが出てくるんだけど、
ありますね、
その本を読んでて落馬した男の話を自分と重ね合わせて喋りながら泣いちゃうっていう ね、そう、まあ、めめしいよね、確かに。
そこの部分は俺はめめしいというよりはなんていうの、うん、多分俺の解釈としては、
うん、
泣いてる部分に関してはめめしいというよりは、
うん、
なんだろうな、その俯瞰的に見てるからかなっていうのはあるかな。
あ、なるほど。
その映画界の流れっていうのはこういうものだし、流行り廃りっていうのはあるのは分かってる上で、うん、あ、俺は廃れた方なんだなっていうのに気づかされるし、うん、でかつ自分よりももう激烈に若くて映画に出てる子がいる、
う
ん、つまりこの子はこれからもしかしたら自分が昔いた地位より上に行くかもしれない子だとも思えるわけやんか。
あ、なるほど、そこまで、なるほどね、確かに。
っていうところまで多分行くんじゃないかなとか、うん、
なるほどね。その女の子めっちゃ堂々としてたしな、
うん、演技もうまいし、
演技もうまくて、そっか、
うん、
な
ん
か今のドミニクの話聞いた上でさ、
うん、
やっぱその、この、その女の子との撮影シーンがあって、
はいはいはい、
リックがその女の子に演技褒められるやんか、
うん、
そこグッと苦しい余計だったわ。そうそう、そこが
一番なんかいいシーンだなと思えたポイントかな。
いいよね、あそこね、うん、そう、
あそこでやっぱリックもこう、うん、グッとよっしゃよっしゃよっしゃ俺はまだやれるっていう感じになれるやん。
そうそうそう、なるなるなる
そうそうそう、あそこもやっぱりそれを同じ役者から言ってもらうことが多分すごく大事だったんだろうなという、
うん、あ、そうだね、
うん、感じがするよね。
そう、リックのそういうところと、うん、このクリフ、まあてかブラッド・ピットは本当に何してるのもかっこいいんやなっていうシーンを結構ずっと見せられていく映画よねこのファイトクラブでさ、こうタバコ吸ってくってこう捨てるシーン、みんなかっこいいっていう、いやもう言わずもがかっこいいやんか、ブラッド・ピット、うんうん、ファイトクラブの時のこうクリフ、そのさっきのトレーラーハウスに帰宅してさ、
はいはい、
冷蔵庫開けてなんか紐みたいに繋がったビールみたいな取って、はいはいはい、シャッと開けて、
うん、
飲んで、
うん、
インスタント麺みたいな湯がいて作って、
そうね、犬にあげてとかね、餌
あげてとか、そう、犬に待てしてあげて、それ食いながらテレビでビール飲むだけ、
うん、
いや犬に餌あげる以外は俺の一人暮らしとほぼ変わらんねんで、こんなかっこよくなるかとかっこいい、見てられるなーっていうか、ほんまにこの人のなんか日常生活だけでこんなに見てられんのっていう、
うん、
やっぱその結構シワもいって渋い顔になってきてんねんけど、それはそれでもかっこいいしね、ブラッド・ピット。
そうやね、やっぱりああいう細かなトレーラーハウスの中とか、
うん、
ごちゃごちゃしてるものとか、
そ、
何が置かれてるとか、どこに座ってどういうことをしてるとかっていう、全部にク、
うん、
エンティン・タランティーノのこだわり感を感じるよね。
わかる。その今ブラッド・ピットがずっとかっこいいって言ったけど、ブラッド・ピットだけ映すわけでもないのよ。
そうそうそう、
何が置いてあるコミックとか、
うん、
銃とかかな、パッと映んのよね、
うん、
この部屋かっこいいなって思うもん、なんか男臭くてかっこいい部屋って感じ。
そうそうそう、ジオラマとして成立しそうな部屋やんか、なんというか。
あ、わかる、そう、わかるわかる、
うん、ああいうものを作るというか、で、うん、ああいうものを通して誰かを撮るみたいなのがなんか好きなんだろうなと思うよね。
あ、この人は確かにな、うん、でリックを撮影所に送り届けてから車に乗って帰って、うん、またビール飲んでこの屋根の上登って上半身裸になって、
うん、
ほんと何でもない人、このクリフっていう人がどういうリックの家で何してるかを見るだけなんだけど、
うん、
本当にこう俳優の所作とビジュアルと、はいはい、うん、そう、さっきの物挟まるのも大きいやろうね、その途中挟まる物のワクワク感もきっとあるんやろ
う
けど、
うん、
なんか見てられるな。今回無駄話がすごく長いっていう映画じゃないやんか、
はいはい、
どっちかっていうと。そう、だからその会話劇の面白さっていうよりはこのビジュアル的に楽しめる動画が多かったから、
うん、
1周目楽しめた感じがあったよね、
うん、
俺は。あとはかかる音楽ね、
うんうんうん、
うん、
60年代ですね、やっぱり
ね、かっこいいね。あのこの映画のサントラを流すだけでちょっとだけ俺んちはおしゃれになると思う、本
当におしゃれ度上がる感じはするよね、
上がる上がる、うん、
おしゃれたバーとかでかかってそう感あるしね。
そう、
そうね、やっぱ俺はなんか総じて思ったのは、うん、60年代への憧れ映画だなと思うよね。
憧れ映画の、なるほどね、うん、ああそうか、うんうんうん、
60年代、今はもうなくなってしまった時代に対する憧れの話、うん、かなと。でやっぱり映画としてもそうだし、映画界としても多分そうなんだろうし、役者とか、うん、その、うん、その時代に生きた人たちへのリスペクトと憧れみたいなところが多い映画なんだなという俺は感想を持った覚えがありますね。
なるほどね、
うん、やっぱあの頃に出てた映画ってどんな映画に出てた人もこういう思いとか葛藤とかがあってかっこよかったんだよっていうのをタランティーノが言いたいだけだなっていう。
なるほどね
映画好きだからね、やっぱりタランティーノ自身、
うんうんうんうん、
あの頃に出てた映画の人たちってやっぱかっこいいんだよ、で後ろにいた人たちもかっこいいんだよっていう、
うんうん、
であの頃あそこでハリウッドで生活してたやつらって、うん、こんな何でもないことしてるだけでもかっこよかったんだよって言いたいっていう。
なるほど、ね、
映画なのかなっていう気がちょっとしながら見てた覚えがあるね。
だ本当にこのその時のかっこいいスタントマン、うん、その時のその時代のかっこいい俳優を、
うん、
一応モデルはおるらしいけど、うん、多分ね、いろんな人たち、その時代の俳優を描いたような、かっこよく
っていう風に俺は受け取りましたね。なんか
なるほどね、
別にその時期俺はそんな60年代のハリウッドにそんな詳しいわけでもないし、
そう、そう俺も詳しくない。
そんなね、60年代別に、まあ、生まれてもいないし、
そう、もちろん
思い入れがあるかと言われたら別にない年代だし、
うん、
それでもなんか俺は楽しめたのは、その憧れがキャラクターを通してなんか見えてくるぐらいには、この人たち、そこにいた人たちもかっこよく見せたいんだ感がなんか伝わったからかなとか思ったりしましたね。
途中のそのクリフのかっこよさがあって、リックの、うん、そのね、愛せる部分もあって、一番最後のアクションかっこいいしね、
うんうんうん、
チャールズ一味ボコボコにするところ、
はいはいはい、
そう、あそこもだから何のこっちゃ分かってないと、めちゃくちゃやるやん、急に家に入ってきたやつらにって。
ああ、まあ、めちゃくちゃやるのは確かですよ。やりすぎなのは確かです、確実にね。
そう、
あれはだからよくわからないタランティーノの暴力性が出てるシーンやなと思いながら。
あ、なるほどね。で、あ、リックのところに一人行ってしまう、危ないと思ったら、リックがあの火炎放射器持ってくるところでめっちゃ笑ってしまったな、うん、なんでお前家に持ってんねんっていうね、あの映画のセットやった
ね、ナチスの映画のやつでね。
そうそうそうそうそうそうそうそう、
あれもなんかわかりやすいねんな、あの当時の映画の悪役といやナチスでしたから、やっぱりね。
ああ、そうね、確かに
70年代、まあ80年代後半くらいまでずっとそうかな、わかんないけど、
うんうんうん、
まあ B 級映画は今でもナチスは大体悪役ですし、ほぼフリー素材ですから ね、ナチスなんて
さあ、まあ、悪にして OK やもんな。
あ、そうそうそう、歴史上悪やってんから、それは悪でしょっていう。
そう、
みんなが納得しやすい悪だったのよ、多分ね、アメリカのハリウッドの映画って特に多分。
そうかそうか、
うん、
なるほどね、
うん、あのあたりもなんか映画好き、映画オタク感出てるなと思う。
ああ、そうね、
うん、
そう。で途中さ、そのリックがさ、はい、なんかそのマックイーンと大脱走の主役をなんか、
はいはいはい、
争ったことがあるんだみたいな話もちょっとちょいちょい入るけど、
はいはい、
その大脱走が実在の映画やってこと知らんかったし俺。
ああ、そうなんや。
そうやね。で、マックイーンもおる人は知らんかったから、あ、そういうことやねってこと。
なるほど。
その元ネタがあってのこのシーンなんだっていうのも後から知ってるから。
ああ、なるほど、そうか、大脱走とか、まあ見たことない人は、てか知らない人が、まあそらいるか。イブ・マックイーンとかね、やっぱりなんか映画見てたりすると、うん、やっぱいろんなところでこんな感じのパロディはされてんのよね。
あ、そうなんだ。
うん、やっぱりそれぐらいスティーブ・マックイーンとか大脱走とかっていうのは、
うん、
オマージュされてるというか、まあネタにされることが多いし、
あ、なるほどね、
日本の創作物とかでも出てくることが結構多かったようなイメージがある。
あ、そうなんだ。
うん、
そっかそっか。これじゃあみんなそれ知ってるからな。
あ、そうそうそう、なんか多分そんな感じのノリで多分出してるんだろうなって感じ。
これこの映画見る前の、はい、がどういう映画かってことについては、
ああ、
女優さんが殺されたってことが昔あったと、どうやらあって、はいはい、それがモデルになってるってとこだけ聞いたことがあったのよね。
あ、
だから多分この横に住んでるあの映画監督の奥さん、あ、シャロン・テイトが殺されるのかな、
うん、なるほど、それ知って見てるのちょっとしんどい気はするけど、なんというか。
あ、そう、
うん、
え、これ知ったらみんな見るんじゃないの。
いや別に俺知らんかったけど普通に。
あ、そうなんや。
知らないよ、前情報ない方が映画って面白くない。俺はそういうタイプやから、あんまりどういう映画かって調べないしな。
そう、俺これだけ知ってて、
うん、
あ、そうなんや。俺は逆になんかみんなこれ知った状態で見てると思ってたから、そういうの作られてる
気ではないと思うかな。
あーそう、
うん、
そシャロン・テイトもそチャールズ・マンソンのことも知らんかったから。
はいはいはい。
チャールズ・マンソンは知ってた、
ま、いやあのてかやっぱり多分ねやっぱりあの日本人が見てるのと、うん、あのアメリカ人が見るこの映画撮ってるのでやっぱり違うのよね多分。あの日本人で言えば、うん、黒澤明が出てきて、
うん、
三船敏郎が出てきてますみたいなノリなのよね多分。シャロン・テイトとチャールズ・マンソンとかって、
うんうんうんうん、
だからなんかみんながテレビとかを見てる過程でバラエティとかでもなんか一回出てきたことあるし、昔の俳優ってすごかったんだよみたいなノリで取り上げられる人とか、
うんうん、
昔こういう派手な事件があってねみたいなんで名前を聞いたことがある人たちなんだよね。チャールズ・マンソンとかチャロン・テイトとかで多分アメリカ人にとって、
うんうんうんうん、
映画好きとかじゃなくても。
ああそうそうね、うん、そう有名なんだよね、
う
ん、
そうだから多分全然その前提知識を多分日本人を想定して作ってない映画だなっていうのはあると思う。
いやそうやね、
うん、
だからこの途中そのさリックが、
はいはい、
じゃあクリフやわ、クリフがその、うん、女の子のヒッチハイカー乗っけてさ、
はいはい、
そのチャールズのいるとこまで行っちゃうやんか、
はい、
であれ多分アメリカの人は知ってるやん、
うん、
あのチャールズのこと、
はい、
でみんながチャールズ呼んでくるって言ってる時点で、あ、会ってしまうみたいなこのさ緊迫感とかある感じじゃないあそこって。
まあそうやし、そもそもヒッチハイクしてるヒッピーっていう段階で、
うん、
でハリウッドにいる60年代、まあ、70年代かけてのヒッピーって段階でもう怪しいやつしかないのよね、うん、なんというか。
そうあれ怪しいやつだよね、
怪しいやつだよね、もうその段階で、あ絶対なんか起こるし、あこいつらヤバそうなやつらだなっていう感覚になるものなのよね多分。ヒッピーが出てきてるっていう段階で。
そうでそこに関してのヒッピーってどういうものかも俺あんま分かってないから
さ。あなるほどなるほど。
いやちょっとこの、うん、ちょっと不良っぽいやんちゃなお姉ちゃんを乗っけただけに見えね俺は。
あなるほどね。
笑っといてくれよ。
いやもうそれはもう前提が違うなと思うよねやっぱそれはね。
そうやね、うん、ほんで車乗っけていってなんか、うん、なんかその昔ハリウッドの村だった僕なんとか牧場みたいなのに住んでるんだみたいな、はいはい、ああそうなんだって言って、で女の子いっぱいおってさ、
うん、
結局それは事実としてそういうことがあって、うん、
はい、
そこはチャールズ・マンソンっていうやつらが本当に、うん、あのカルト的な指導者で女の子を集めてた、はい、ただ要は本当にだから、うん、本当にこう新興宗教の本拠地みたいなところやと思うね、
うん、
例えで言うなら、
うん、
なんやけど俺はちょっとやんちゃな若者が、
うん、
何か住んでるだけのとこやろって思ってるから。
なるほどなるほど。
すっごい怖い空気作りされんねんか一回そのシーンで。
そうですよ。
え何何って感じやねんか。
ああなっちゃうわな。
チャールズ・マンソンがめっちゃすごいリーダーってことも知らんし、
はいはい、
そこは、クリフがここ、うん、あの古い知り合いがいるだろうと俺のだから合わせてくれって言うねんけど、うん、固くね合わせへんわけ。
はいはい。
そう、それは軟禁してるからやねんけど、
うん、
でそれもそのおじいちゃんがすごい何その教祖みたいなこととか、
うん、
そっちにも取れなくないねんあのシーンって。だからただの不良少女を乗せてきましたちょっとあんちゃんっぽい兄ちゃん姉ちゃんのとこでしょ、
はいはい、
がなんか怖ってなってんのは何のシーンなんこれと思って見ちゃってんねん。
あーなるほどな。
だからなんかさっきのなんか見てられるなのシーンの合間に、
うん、
なんでこんな感じなんっていうハテナが出てきちゃうねんな。
なるほど。
なんだけど後からチャールズ・マンソンの話を聞くと、うん、あそれは怖いわってわかるわけよ、
うん、
だから後から調べて知ってピースがハマってた感じやね。
ああなるほどね。日本でいう本当オウムみたいなもんなんです。
そうやろ。そうやね、
オウムみたいなものよりもっと過激だった時期だし、
そうでしょ。
アメリカはベトナム戦争があったから、
うん、
戦争なんてふざけるな、政府なんてふざけるな、俺たちは自由にラブ&ピースで歌うんだ、イエーイでマリファナつってるみたいなやつらがヒッピーなの、そもそもがね。
そう
だからやっぱり毛嫌いしてたやんか、リックとかクリフも。あクリフは
そうだ。あしてたしてた。
うん、ヒッピーなんて、なんでこんなヒッピーなやつらがいるんだみたいなぐらいにみんなが言ってるのは、それぐらいのことがあったからなんですねやっぱり。
なるほどね、
うん、それぐらいやばいやつらというか、それぐらいしてもおかしくないやつらっていう風に周りからは見られてる。
そうなんやな、うん、
っていうのを、まあ、知らなかったらリックのその態度とかから汲み取らなきゃいけない映画にはなっちゃってたのかな。確かにそう考えると。
そうなんですよね、
うん、
リックもその一見こうビビってる感じとか一切ないしさ、堂々としてるからさ、
うん
うん、
その実力行使にバンバン出てくるわけではないけれども、やっぱり問題は起こすし、
うん、
少なくとも、薬物はずっとやり続けてるし、
あそうだ
ね、コカイン、マリファナとかコカインとかって葉っぱのマークとか、 今のマークとかね、 あれも完全にヒッピー文化から広まってるからね、確実に。
あそっからなんや。
そうですよ、ヒッピー文化のラブ&ピースマークとか、うん、あのあたりからコカイン文化とかマリファナ文化とかっていうのは若者にすごく広まっていったのね。
はあ、
うん、だからやっぱり嫌われてはいる。
そりゃそうだよな、
うん、でもまあなんか確かみたいなもんで、やっぱりその若者は流行りに乗っかるし、
うん、
一回はそういう流れにちょっと興味あるなっていうテンションにはやっぱりなりがちやから、
うんうんうん、
どこの国であってもどの文化であっても、
うん、
そういうポジションにあったものではあるよね、ヒッピー文化。
なるほどね、
うん、確かに知らないと、確かにこの映画だけで汲み取ろうとするとまあ難しいわなとは思う。
そうなんすよ、ね、ドミニクはその本当にほぼそのヒッピーのことはともかくさ、はい、シャロンテートのこととか知らずに楽しめたんや、この映画は普通に。
あ、楽しめましたよ別に。
ああそうなんだ、
うん、だって別になんていうの、その大きい山谷を見せたい映画じゃないなってのはもう前半で分かってるから。
分かってる、そうなんだけど、
うん、
あーそうか、でも俺さ中途半端に知ってたから余計好感してたのかもな。
うん、だからなんかその誰かが死ぬって思ってたんだったら、
うん、
その死ぬまでにめちゃくちゃ劇的なことが起こるだろうって思っちゃうやんか、絶対それって。死ぬ時もなんかすげえなんか劇的な話が起こって、この二人が頑張ってそれ解決するのかなみたいな。でそれは予備知識というか、なんか予備の反応として無意識化にもなんか入っちゃうような気がするから。
あーそう入ってたんかもな。
なんかやっぱ予備知識はね、やっぱ入れない方がいいと思うよ、映画見るときって。
うん、
期待して見ちゃうからね絶対。
そうね、
その死ぬところとか、うん、殺人事件が起こるんじゃないかがピークの話として見ちゃうやんか。
そうね、で後半さこれさ、うん、その結局リックとクリフはイタリアにいて帰ってきて、う
ん、はい、
でそこでこう日付とかそのタイミングで時計とかやたら出るようになるんだよ、画面の端に、うん、今何時ですみたいな、
はい、
字幕が、
うん、
だからそのシャロンテート亡くなる日とか、
はいはい、
時間って多分もちろんみんな知ってるだろうから、
うん、
その時間が迫ってるよって演出なんやろうなとか、
うん、
そう
別にでもシャロンテートがいつ死んだとか、
うん、
何歳で死んだとかは別に常識ではないからね。
まあそうね、
うん、
そうか、
みんなが知ってたと、だって俺らだって三船お城がいつ死んだとか知らないでしょ。
知らん、あ、うん、そう、
それぐらいのレベル、みんなが知ってる話ではない。
なるほどね、うん、
シャロンテート自身も多分知らない人の方が多いんじゃない、下手したら。
ああなるほどね、
うん、
そう、それ知ってみたから結局死なんかったしなとか、
うん、はいはいはい、そうでしょ、そうなっちゃうやんか。
なっちゃった、なっちゃった、なっちゃったし、
そう、
そのチャールズ・マンソン実在とも知らんかったもあったから、
は
いはい、
うん、
急になんかそいつらが家に来てボコボコにされて、
なんでボコボコに、なんで急にこいつらを襲ってきてんのもよくわかんないし、
そう、
なんでここまで執拗にボコボコにされてんのもわかんないし、
そうな
の、結局え身内誰も知らなかったし、なんかいい感じになって終わってるやん、何がいい話やったのってなっちゃうやんか。
そう、
うん、別にだからね、多分ね、そう、予備知識で変な受け取り方になっちゃった感な気がするね、それは。
あ、そうかな、でも俺、うん、そうかな、そうなんかな
と思うけどね、今の話を聞いてる限りは俺はそう思うかな。
そう、でも俺はこの見終わって今調べていろいろこうハマってた体験としてはすごく楽しいので、
ああ、
俺として正解なのよ、
はいはい、それはまあいいか、
そう、
ここまで含めるとって感じなんでしょ
う。そうそう、だからドミニクはその、うん、多分だ俺がもし死ぬっていうのを、うん、この誰かが死ぬっていう話でしょって思って見て、
うん、
いや分かんなかったなで止まったとしたら、うん、すごい良くない映画体験になってたんやけど、
うんうんうん、
さっきもさ、良くない、よく分からなかったっていう評判が多いっていうのを見たし、
はいはいはい、
俺もそこに引っ掛けたけど、
うんうんうん、
この映画ってさ、でもこんだけすごいスターの共演作で、
はいはいはい、
でクエンティン・タランティーノ好きかもってなったのに、えここで思んないって思うのもったいないわって思ってんから、なんかあるやろと思って
はい、はい、俺は結局最終的にはそのシャロン・テートとチャールズ・マンソンの名前は聞いたことがあって、うん、まあ、どんなことが起こったかぐらいは漠然と知ってて、
うん、
で映画見てて、あそうか、そういう話になっていくんだ、でシャロン・テートが生き残ったタイミングで、
うん、
あなるほど、俺が思ったのは、
うん、
クエンティン・タランティーノが思い描いてたあの頃のかっこいいハリウッドだったら、うん、シャロン・テートも救えてただろうって言ってんのかなっていう感覚、うん、
なそうか、
うん、になったのよね。
そう、
うん、あの頃のかっこいい俺が憧れたあの映画界を作り上げたハリウッドのすげえ人たちだったんだったら、うん、あんな事件起こせてないし起こさないようにできてただろうって言ってるような感覚に俺はなった。だからすごい憧れとかリスペクトが含まれてる映画かなって思ったのよ、ね、うんうん、俺が見てたあの頃のハリウッドよもう一度みたいな、 うん、まあ回答中映画なんだろうなと。
そうやねんな。でも69っていうのがその詳しい人をね、うん、いろいろ調べて聞いたら、
はいはい、
ちょうど転換期というか映画、うん、映画の文化もだからちょっと前は戦争映画、
はいはいはい、
まあ、若者のがかっこいいと思う、うん、なんていうの像も変わっていったと。そのリックとかクリフィーマッチョなとこじゃなくてそれこそこうロックが流行って
そうですね、まあ、それこそヒッピーが出てきてる段階でかっこよさがだいぶ変わってる時期なわけですね。
そう、その地味編とかが出てきてさ、あの線の細い長髪の男が、うん、あのかっこいいってなって、
うん、
でもインタビューとか見るとタランティーノはそのあいつらはそのそのヒッピーたちのことをめちゃくちゃこう否定的に見てるんだよね。
あ、だいぶ否定的だと思うよ。やっぱり60年代に生きた人たちは特にずっと思ってるんじゃない。
あんな群れただけで何もできねえやつらっていう、
うん、
テスタンスのこと喋ってあるから、
うんうん、
そう、そんなやつらに負けねえよと、
う
ん、
そうそうそう、
俺の大好きなスターはっていう、そうやな、憧れとリスペクトを、そうやな、こもってるわ。
多分そういうスタンスなんだろうなと思う。だから今の、40代50代の日本の俳優とかお笑い芸人とかが、
うんうんうん、
匿名の誹謗中傷者みたいなテンションで下げるスタンスあるやんか、はいはいはい、あれと同じぐらいのスタンスだと思うよ。クエンティン・タランティーノ世代のヒッピーに対するスタンスって。
なるほどね。お前ら顔も出さずに好きなこと言いやがってと一緒だ、
うん、みたいなテンションでぐらいに、この別世界にいるし何も分かってねえなあいつらっていうテンションで見てるとは思う。
なるほどね。
それぐらい、まあ、嫌われてるというかヘイトは集めてる存在だったんじゃないかね、うん、多分当時としては、う
ん、途中ブルースリー出てくるやんか。
はいはいはい。
ブルースリーでもちょっと嫌なやつで出てくるよね。
うん、
何なんやろうな、なんか不思議やったわ俺。
嫌なや
つ、タランティーノブルースリー好きなんちゃうのと思ってるけど。
嫌なやつか。嫌なやつだっけ。
あ、そうでもないか。
分かんない。嫌なやつなエピソードなんかあったっけ。俺が忘れてるだけかも分かんないけど、
ちょっとこう、まあ、クリフと喧嘩になる、
うん、
ぐらいか。まあまあ、まあ、クリフが喧嘩売ったからか。
てかまあスタントマンが喧嘩売ってる時点でそれは誰も腹を立つだろうっていう感じはするけど。
あ、そっか。
俺演者だし前出てんだけどみたいな話じゃない。
あれはそうやな、ブルース・リーより、
うん、クリフの態度がおかしいって話な気が。
そうね。あとはクリフはブルース・リーより強いっていうのを映画でしたかっただけなんかな。
あー、どうなんでしょうね、かもしれないね、うん、だから当時ちゃんとアクションをやってたスタントの人たちっていうのはちゃんと強かったんですよって言いてんのかもしれない。
あー、確かもね。なんでブルース・リーはさ、このアクション俳優としてもやれる、この都市伝説的に実は格闘技もすごく強かったみたいな言われることがあるから、
うんうん、なるほど。まあ、だヒッピーとかってまあ今の若い子は知らないのかな、確かに。そう考えたら
なんとなくそのイメージヒッピーってこんな感じっていう、
うん、
その人の像は浮かぶね。ロンゲーラブ&ピースイエーイみたいな、はいはいはい。
まあでも今の日本の若い子に中核派とか成田闘争がとか言っても誰も分かんないの同じだよね、
多分。確
か
に。学生運動とか言われても、うん、って思うやろうな。
大田安田コードがうんだろうが言っても誰も分かんないだろうなみたいな。
そうだよね、
話なんでしょうね。
シャロン・テイトのところもそうだし、マンソンの話もそうだし、はい、ヒッピーの話もそうなんだけど、
うん、
もちろんこう、まあ、ドミニクも知ってて見る人と知らなくて見る人ではさ見方変わる。
うん、そうやね、だいぶ変わると思う。
俺はそのなさっき中途半端にしてたせいもあって、
はいはいはい、
なんか俺の中でこの映画のピースが足りてないなって思ったのよ、見終わった後に。
あはは、まだ俺が多分知ってないやつがいろいろあるというか、気づいてないやつがあるみたいな。
そう、
あはは、
もちろん そうじゃなくても、そのあのリック・クリフの魅力とか、
うん、
音楽とか、
うん、
あと出てくるものの美術、出てくる車とかも当時のやつちゃんと使ってるから、
はいはいはい、
なんていうのかな、この旧車というか当時の丸みを帯びたさ、うん、今ではこう出てこないようなデザインの可愛い車がいっぱい走ってたりするんだよね、
はい、はいはいはい。
なんかそんなのもこう新鮮なだしさ、普段見ることないビジュアルだから、
うん、
で当時の多分街の感じとか、その当時のアメリカの感じとか、
うん、
うん、そういうビジュアル面の強さ、
うん、
で見られる映画で見てられる映画っていう意味では、これまで俺が見てきたタランティーノ映画と共通はしてますけど、
うん、
この映画に関しては何か俺が知らないだけで、多分この知らないから分かんないってなってる部分が何個かあるぞっていうのがあって、
うん、
穴が開いてしまってて、そこが後から埋まったっていう体験が楽しかったっていうか、
うん、なかなかそこまで行く人も少なかったような気はするよね、うん、なんとなくだけど世間の評判というか、
うん、そうやねんな。だからもったいないな、
伝え聞く限りの評判を考える限りでは。
そうなんだ。だからその余計なお世話だけど、ちょっとよく分かんなかったら終わるのはもったいないなというか。
なるほどね。
俺はね、
うん、
この人、まあまあまあ、何雑学か増えるし、調べていく過程で、
まあまあ確かにね、
うん、そういうイフの話なんだって分かると面白いしなとか、
う
初見とは印象変わるしさ。
まあね、何も知らない状態で見ることがやっぱり想定が難しいからね、知ってると、そもそもとして ね、そう、知ってるとそれを知らない状態でもう楽しめるようにってやっぱりどうやっても難しいもので、
うん、
シャロンテートを知らない気持ちでこの映画をもう一回見てくださいって言われても俺多分見れないもんね、絶対。
そうなんですね、うん、
知ってる人間にとってはそれにしか見えないけれどもっていうやっぱり映画にはなってるから、結構分断はされちゃってるなとは思うよね、うん、感想とか。
いやだと思うよ、
多分だけど、あ、まあおっさんは分かるんじゃない、うん、っていう映画
そうやねんな、うん、
おっさんで映画好きだったらまあ分かるでしょっていう映画かな、俺の感覚としては。
そうなのよね、
うん、まあ、あとはもうかっこいい男が見れたらそれでいいなって人は楽しめるかなと思うけど、それ以外の人は多分楽しめない。
そうなんですよね、
うん、楽しめないと思う、初見では絶対。
だから今日ぬかるみで喋ってる映画の中で一番難しかったと思うねんな、パッパッパの感想が。
あ、そうやね、難しさっていうのがその作品の中身の難しさではなく予備知識の難しさだから、教養の部分というかね。
そう、
うん、勉強する上でなんかちゃんとこの公式知ってないと解けないでしょって言われてるの問題な気がする。
そう、でもこの近辺のさ、この、うん、ハリウッドのことを、まあ、シャロン・テイトが有名なんかもしれんけどさ、
はいはいはい、
を知っててくださいは相当難しいしな、この俺のこの年代の日本人からすれば。
まあそうでしょうね、俺も正直俺以外にあまり聞いたことはないですね。
いやそうでしょう、
同年代でもまあ知ってらんやつの方が多いやろなという感覚。
そうなんすよね、うん、
だからまあおっさん向けですよ。おっさんの昔から映画好きな人向けだとは思うよ、正直この映画のターゲット自体がね、
うんうん、
だからクエンティン・タランティーノっていう名前がバーンって売れてるから9作目にこれが出せてるだけだと思うし。
そうだよね、確かに、うん、ほんまや、
出せてるだけだと思います。これは1作目でクエンティン・タランティーノっていう新人が作った映画で1作目ドーンは絶対次作れないと思うし、でもなんかやりたいことはこれなんだろうなという感は俺はすごくあったかな、
うんうんうん、
やりたいことというかなんか伝えたいことかな、やりたいことはパルフィクションとかレザーバードックスっぽいことはやりたかったんだろうし、で、うん、やりたいことやった後にいや違うんだよ、やっぱ伝えたいことってあの頃良かったよねなんだよねっていう解雇主義になったような感はちょっとあるかな、いい悪い
だからこそ、だからこそこのタイトルだ、
そうそう、あの時のハリウッドっていうだけなわけやんか、
そうだ、ね、
昔のハリウッドではねっていう、
うん、
おじさんが語ってくれてる昔話ですよね。
そうだよね、
そうそう、あの頃の俺らの若い頃はなって言ってるわけやんか、
そうだ、
結局この話って
そうですね、
そうそうそう、ほんまにそういうテンションで聞かなきゃというか見なきゃ分かんない話なんだよね、多分ね、
確かにそんなやな、
前知識がないおじさんの昭和の話を聞いたところで、
うん、
そこの部分を知らなかったら絶対分かんないし、へえそうなんすかで終わるやんか、
うん、終わる。
でももしかしたら昭和歌謡が好きだったりとか、
うん、
昭和のアイドルにちょっと知ってますとか、昭和のテレビ番組も面白かったとかっていうのがちょっとあったら、うん、えマジですか、うん、それそんなことあったんすかって聞けるやんか、
聞ける聞ける、
そう、でそのテンションにならなきゃ難しい映画ってことなんでしょうね、う
ん、あーなるほどね、うん、そうか、うん、その予備姿勢が必要だったのかもな俺には
思うね、これはなんか、
なるほどね、
だからでもグッサンはいいクエンティン・タランティーノ映画といい会話ができたんじゃないですか、
いやできたと思うよ、う
ん、よく分かんなかったけれども調べて、ああ分かった、面白かったわって思えるのが多分それは一番だろうしね、
この当時の愛をめちゃくちゃやって、うん、エンドロールのおまけに、
うん、
このタランティーノ映画でおなじみのタバコの CM をディカプリオに刺したのね、
うん、
あの CM 面白かった、 CM 撮影シーンというか、
ね、シャレが効いてて、
そうそうそうそう、このタバコは本当に喉にも良くて美味しくてどうのこうの、はいカット、まずくて吸えたもんじゃねえよ、バーンって捨てさせるっていうね、
当時なんてだってタバコ吸ってないやつの方が稀な時代だからね、
あそうかそうかそうか、そうだね、
うん、タバコの CM なんてもう見ないもんね、
そうだ確かに、でこの昔の題材だから最後にそれが来るのしっくりくんだよ、なるほど、ね、タバコの CM をやるにはぴったりの時代だったわけだね、
うん、
でタランティーノファンはこの何気なく出てきてたタバコがついにこう CM を撮られるという形でピックアップされるって熱さもあるし、
うんうんうん、タランティーノが監督で映画を撮り出してからもうだから20年ぐらい経ってるわけでしょ、
立ってるよね、
そうだ、20年前にタランティーノの映画ってすげえって思った30代ぐらいに向けての映画なんだなと思うよね、
そうかそうか、
結局のところ ね、うん、今50ぐらいがターゲットだと思うよ、
あ
なんとなくだけど俺の感覚としては、
うん、なるほど、若 かるな。でも
10代から30代に向けては撮ってないなっていう、
そう
感があったものな気がする。
そう、にしてはね、多分この2人の俳優につられてそうじゃない女性がいっぱい見に行ってるはずやから、
そう でみんな分からへん分からへんって言うんだけど、ごめん君たち向けじゃないねん多分っていう、
そうやな
純粋に多分そこはちょっと違ったんだろうなという気はするよ、うん、
絶対この2人の、そうこの2人のポスターばっかり見た覚えあるもんな、ほんまに、うん、並んでるポスター、
そうもうそこがメインに来ざるを得ないというか、まあ、このストーリーだったらマジでそこしか押しやすいところないやんか。
そうね、でもそのディカプリオがこの憧れた昔のスターを今一線級の2人がこう演じてくれるっていうのも熱いよね、うん、やっぱね、
うん、そうそう、まあまあなんかね、途中まででそのあったリックの、うん、役者としてのやりがいというか、うん、俺はまだやれるっていうところにこう涙するところまでが、
うん、
なんか金曜ロードショーで流せるボブみたいな
確かに、
あともうカットでいいかなみたいな
そう
や
な
あとカットした方が見やすいやんか、金曜ロードショーとしては。
そうなんすよね、
そうだからそういうスタンスのものとして見た方が、まあ、見やすい部分は多分あるんでしょうね、
うん、そうね、いやなんか難解作だったけどね、うん、俺なりには楽しめた、うん、
まあよかったです、よかったです、楽しめてもらえたなら、
そう、 そう楽しい雑学が、うん、というかまあまあ、ね、起きた事件は悲しい方だけど、あそういうことだったんだなっていうのが分かった
、うん、いやアメリカなんてショッキングな事件の宝箱みたいな国ですからね、
ね、
言って、まあ、60年代70年代がそういうのが多かったという時代なんでしょうね、これこそ。
そうね、
ショッキングな事件っていう、
確かに、いやなんか俺はだからもしかしたらある程度、うん、予備知識を入れてから見た方が面白い映画なんじゃないかなってこれは思ってて、か、
うん、
Once Upon a Time in Hollywood、うん、でもドミニコ言えば何もなしでも楽しめる部分
が、あいやね、何もなしでも楽しめるとは思わないか、
ちゃうな、
あのグッサンが知ったのが、うん、シャロン・テイトって人が出てきてその人が死んだっていう実際の事件を元にしてる映画として見た、うんっていうところが多分あまり予備知識としてはあんまりだったんじゃないかなって俺が思ったって、
うん、そうね、そうそうそう、ああなるほどね、
うん、
確かに、
シャロン・テイトがシャロン・テイトがどういう人だったか知ってます、チャールズ・マンソンがどんな人だったか知ってます、ヒッピーがどんな存在か知ってますっていう予備知識だけだったら全然楽しめると思うし、
うん、そうやねんな、うん、そうそうそうそう、だそういうものもあるんだなっていう、俺はそう、うんうん、それが入ってた方がちょっと入ってきた映画だろうなって思ったから、
うん、
こうなんか何でもまあそうね、なんか何でも知ってることはやっぱこう物語を楽しむのにこう、
あ
いいことなんだなっていうのもまあ思ったし、
まあね、世代というかなんかその時代の流行り廃りとかは知ってると楽しめるものは多いけど、でもそれ知ってると楽しめないものの方が不親切だとは思うけどな。
いや俺もそう思うよ、正直そう思うよ、俺も
シンプルに、うん、
俺もそう思う、
知らなくても楽しめるのがベストだとは思うけどね。
そうでも俺もこれまでこういう映画見た時は、
うん、
いや不親切だってって思ってきたし、
うんうん、
もちろん初見で楽しめるものいっぱいあるから、
はいはいはい、
そっちの俺の好きなものではあるんだけど、
うん、
でもこう分からないから一歩踏み出したことでいろいろ知るっていう楽しさもあるねっていうか、
そうね、
うん、
こんだけ今までね、あのクエンタランティーノの作品をまあ2作見れた後っていうのがやっぱ大きかったですね。
いやでかい、やっぱりなんか、うん、で
2作面白かったと思えてるからっていうのがでかいですね。
そうそうそう、多分初見これは俺もう他見てないと思う、うん、
見てないと思うよ絶対、
うん、
ああ合わへん監督やわって絶対思ってると思う、
思ってるしもっと言うとここで喋ろうとも思ってないと思う、
はいはいはい、
ほんまに分からんかってんけどってで言って終わってると思う、
うん、
他の2作品見てここで喋って、うん、その良さについても整理してるやん、なんかストーリーなくても見られる監督だよねとか、
うんうん
っていうそのここで喋ったタランティーノのイメージとか良さみたいなものあったから、あそのさっきのビジュアル部分で楽しめるよねとかも入ってきたの、話ばっかり寄ってるとほんまに分からへんからこの映画
あまあね、
最高ハードル映画やったのもしかしたらこれまでで
そうですね、多分初見の時のハードルは多分一番高かったんじゃ
ない、いや高い、その初めて触れるジャンルでとかもでも凄さは分かるなとか言ってきたけど、これに関してはやっぱ、うん、分からんことだらけやったやろね、多分あのタランティーノ知らずに見てると余計、うん、ほんまに分からんことだらけ、
うん、
何を見せられてたんだろうっていう感想とか見たもんね、こう
見たまあまあ多分鉄頭絶尾分からん人がいるのも納得の映画ではあるけれど、でもやっぱりすごい、やっぱりそれこそ本当にちょっと上の世代の人たちとかにはめっちゃ刺さってるというか、批評家とかにはめちゃくちゃ絶賛されてたりするか、この映画って。
そっか。
そうだから結局上の世代やんか、批評家なんて。
そうやな、
うん、で映画いっぱい見てきてる人やんか。
そうやな。
そういう人らは予備知識があるからちゃんと分かってんのよね。
そうだよね。あ、うん、ほんまやな、
っていうだけの違いな気がするよね、本当に。
うん、
あ、まあ批評家の言うことはまあ当てになりませんよという話です。
確かに。批評家もなんか絶賛するんじゃなくてさ、はい、いや俺たちにはたまらんねんって言ってほしいよな。
そうそうそう、ちゃんと一般化してほしいですよね。
そうやね。
あの、みんなハリウッドのこと詳しくないし別にみたいな。
そうだ
わ。そこをなんかね、ちゃんとなんかそこが話題になるべきだった気もするね、ちょっとね。
この映画の話もだからな、なかなか、あー、でもどう思ったか聞きたいな、これもな、人から。
そうだね。
これ面白かったって人はどうして面白かったか聞きたいし。
そうですね。
うん。
多分予備知識がある人かなとは思うけどね、やっぱ。
うん、多分そうだけどね。
うん。予備知識なかったら途中でみんなやめててもおかしくないしね。
いや、確かに。
正直。
うん、わかる、わかるよ。俺はあの、わざわざレンタルしてみたんで、さすがに最後まで見ようと思って見た
から、ね。確かにそれで途中で切るのはちょっと辛いもんがあるな。
辛いやろ、300円払ってんねんから。
まあでもそれぞれなんかやっぱり随所にその会話の部分で光るポイントがあったりとか、
うん、
小物で見せる部分があったりとか、まあ、ビジュアルが強かったりとか、
うん、
アクションパートが やけに派手だとか、
うん、最後ね、
そうそう、そういう部分はやっぱタランティーノっぽさも感じつつ、
うん、
ね、いろんな見方、いろんな見方ではないな、うん、なんか人による映画。
いや、まあ人によるでしょうね、うん、
本当に人による映画の極致な気もするので、うん、まあこういう映画もあるんだなっていうものだと思うよね。
いや、そう思う、本当に、うん、こんな、で、いわば超マニアックな映画、ね、
そうそうそう、これ超マニアックです。
マニアックだけど主演この二人にしたからみんな見に来いで作ったんや。
そうそう。自分の趣味にお前ら付き合えよって言わせてる、
そう
言われてるような映画やんか、
うん、8作撮ってきたし。
そうそうそう、いや、お前ら、え、今までの俺がほんまやと思ってたらちゃいます、俺が好きなのはこれなんやでっていうのブイって出されてるわけ。
そら言うわ。だって本人、タランティーノ本人はこれ初めてパルフィクション超えたって言ってん
で、
ね、
うん、あ、大好きやで、ね、だから自分的にはね。自分の中では大好きでしょうがないんでしょう、やっぱり。
そうやな、
いいですね。だからそういう意味でもなんか、タランティーノ本人への好感度は俺はちょっと上がりましたね。
いや、わかるわかる、
こんな好き勝手やる人やっぱいいなっていう。
あ、そうね、本当に
いろんな意味で面白く見れる映画だった気がします。
そうね、はい、見てよかったです。結局見てよかった。
あ、よかったよかった。そう思えるのがね、うん、まあ、そう思えたら勝ちですから、ね、
そうそうそうそうそう。
はい、というところで、本日のドラスビは、Once Upon a Time in Hollywood でした。当時生きてた人にとってはやっぱり絶対に忘れられないニュースだった、
うん、衝撃、うん、そうやねんな、
ものでしょうから、俺も今こうやって克服したという話なんでしょうね。
うん、
やっぱあの当時のハリウッドに来たやつだったら俺の中ではこうなってたよっていう。
そうやね、
うん、それをビジュアルにするってすげえなと思うけどね、やっぱ。
そうね。しかもあんだけやるからな、ほんまに。
もうだ、よくよく考えて今思い返すと、あの一番最後のアクションシーンって恨みつらみでしかないもんね、もはやね。
そうやねんで、そうそうそう、
俺はこいつらが嫌いだし心底こうしてやりたいよ、うん、ただビジュアルで見せただけやもんな。
そうそうそうそうそうそう。
うん、だからまあまあ個人的映画ですね、
本当に個人的映画ね。
うん、
いやこんな映画もあるんだね。
そう、それをこんな規模でやっちゃうっていう映画も、そういう意味でも逆になんか歴史に残ったんでしょうね、この映画はね。
ああ、確かに、うん、
あ、面白い映画ですよ。
いやー、いろんな意味で面白い映画だったな、
うん、
うん、
さあ最後、次が10作目なんでね、
ね。
どんなものになるか、果たして大衆向けになるのか、また個人向けにガッと寄るのか、
これはどっちやろうな。でも楽しみ、どっちにしろ、
ね、どっちにしろ楽しめそうだし、ね、楽しみに、
はい、
待ち続けていたいと思いますね。
はい、
はい、ところで、本日もご視聴いただきありがとうございました。
ありがとうございました。
お疲れ様です。
お疲れ様です。